本庁の説教は取って食べようと題しまして、榎本牧師です。
おはようございます。先週の日曜日は創立65周年を主に祝い、神様に感謝の礼拝を捧ぐことができました。思えばこの65年の間、さまざまなことがありながらも、こうして神様によって教会が導かれ守られていることを本当に嬉しく思います。私たちの信仰というのは実生活に生きて働く、私たちの生活の中に力となる、そういうものでなければなりません。それは飾り物やとか、どうでもいいからとか、まあ気休めに持っていくというふうなものとは違います。ですからお守りというか、なんかこう自動車にをかけたら、あのお守りのようなものとは信仰は違うんだと。で、私たちの神様はこの遠くにいて、私と無関係のない素晴らしい大きな、その絶対者であるというのではなくてですね、それは私と関係があるんだ、皆さん方一人一人の生活と、それと関わってくるのが私たちの信仰であり、神様であります。そのことを人格心と言います。神様は生きて働かれるお方であるということであります。ですから神様を信じるということと同時に、私は、お前はどうなんだということをいつも問うてこられるのが私たちの信仰であります。黙示録の9章においては、御使いが第5と第6のラッパを吹き鳴らした時に起こる災害について学びました。そこでは地上の3分の1の人間が殺され、そして恐ろしい悪魔の働きが現れるわけですけれども、それは神様の御業なんだと、悪魔も天使だということを学びました。それは私たちがそのことを通してもう一度自分の在り方を問われる、この人類のありようが求められているという、そういう神の痛い御心がそこにあるんだ。で、そういう御心にもかかわらずですね、私たち人類はなかなか悔い改めることができず、そして自分の生き方を変えようとしない、何か神様が悪いんだとか、悪魔が来たからと、どうしたこうしたということあるんだけども、そういういろんな占いとかそんなの尋ねたりしますけれども、自らのありようというものを聞こうとはしない、捉え直そうということになかなか至らない。で、今日いよいよ第7のラッパが吹かれる、どんな恐ろしいことが起きるのかと気になるところですが、ヨハネはこの第6と第7のラッパの間に2つの話を入れています。巻物に関する話が10章であり、そして2人の証人の話が11章です。そして今日の10章ではですね、巻物を取ってそれを食べてしまえと進めています。巻物というのは聖書のことです。聖書のこと。それを取って食べようというんです。で、辞書を食べるなんていうことを言うと、 言う人がいますよね。もう単語を覚えるために辞書を止めてしまえと。そしたら覚えられるかどうか知らない、芸術のがせいぜいだと思いますが、巻物を取って食べる、これは実はすっごく深い意味をそこに込めています。聖書を読む者にとってこの食べるということはとっても大事な表現だと思います。それは取ってみるとか調べるとか触るとかいうんではなくて、食べるということです。食べるということは自分の身の中に入ってくるということです。そして血となり肉となることです。見るだけではそれがどんなに素晴らしいものであったとしても自分のものにはなりません。信仰についてもそれは同じことが言えます。聖書を詳しく調べ良い話を聞くということはそれはそれなりに素晴らしいことですけれども、それだけで自分の生活が変わるわけではありません。まあ食堂の前に行っていい匂いをしてお金を払わないで帰ってくる、ああいい料理屋さんやなと思って帰ってくるように似ているかもしれません。御言葉を聞いて私たちの生活が具体的に変わらないとすれば、それは聞いたり触ったりするだけなんだ、変わらないんだ。いや、この食べるということはですね、これはそれをなりわいとしていくということだと思う。自分のなりわいとしていく。で、自分の事情を保留してまず神の御言葉にの具体化を進めること、いろんな都合があるでしょう。それは言われたら分かりますけど、明日しますとか、また次の時にとか、私たちはいろいろ言いますよね。でも食べるということはそれはそんな都合を言ってられないんです。そしてこの食べるということはですね、ここの表現ではこの食べると口の中に入ったら蜜のように甘いっていうんです。だけど腹に入ったら苦いっていうんです。これはですね、喉元過ぎれば熱さ忘れるという言葉があります。あるいは良薬は口に逃がしという言葉がありますね。口にはちょっと苦いけども入ってしまったらいいんだよ、今初めは大変だけども辛抱してたらいいことがあるから。で、最初は本当につらいけどもそれに対しては素晴らしい幸せがやってくるよ、そういうことなんですけれども、口には甘く腹には苦いというのはどういうことでしょう。最初聞いててええこっちゃけども本気になってやったらえらい目に遭ったってことです。私、慶和学園という学校の校長をしていた時にですね、全国回っていろんな生徒募集のために話して、大阪や京都や神戸や沖縄やいろんなところ、北海道や行って話するんです。するとお母さん方が聞いてくれてですね、校長先生のところ行きなさい、いい話聞いたよって息子に言って、とか言って、そしていいのかなって来た。それで来てみたら何のこっちゃない、聞くと見るのは大違いなんて言って、それでこの時来るんじゃなかった相手、えらい文句言われたことがある。口は甘いけども肌には苦い。なんでかっていうと、ええ学校っていうことを聞くじゃないですか、それはいい言葉なんです。でもいい学校っていうのは絶対自分を変えてくれるところなんです。いい学校っていうのは自分を成長させてくれることなんです。自分を変えてくれる学校がいい学校なんです。ところが自分を変えるっていうことは それがすっごい嫌なことなんです。耐えられないようなことも中にはやってくるんです。でもそこに身を置いてしまったから仕方ないんです。逃げられないんです。だから来るの、来るんじゃなかったと思ったりするけども、もう遅しなんです。でもそういうところに実は私たちは身を置かないと、実は自分は変えられないんだ。なんで教会に来たんですか、なんで牧師になってるんですかって聞かれる。いや、最初来た時にアメリカ人のかっこいい人がいたから、あるいはここへ来たら誰か有名な人に会えるからとか、あるいはキャラメルくれるからとか、そういうのも、またチョコレートくれるからとか、ね、そういうの戦後いっぱいあったじゃないですか。でも最初の頃ってそんなもんなんですよ。あの人に連れられてきたとか。でも来てみたらよかったっていうのも確かにある。しかし本気になって信仰を始めた時に、やっぱり自分の中にグイッとするこの塊のようなものが腹の中に、これ取り除けて、これあるからそろそろっていうようなものがやっぱりある。それが口には甘く腹には苦いということなんだ。神様が私たちになさろうとすることは、それは私たちにさせようとしている秘められた計画の成就である。その秘められた神様の、私たちの納得のいかない、あるいは知らないこと、そのことはいつもいつも甘く優しいことばかりではない。逃げ出したくなるようなところへ私たちは使わされる。だからそれが初めから分かっていたら、そんなことが分かっていたら冗談じゃない、そんなとこ来なかったんだと。そして神様に捕らえられ、また引っ張り出されて、そしてそこに耐える力も与えてくれる。だから天国というのは勝利、賛美、栄光と言って喜んで万歳と言いながら入っていくところではないようだ。後ずさりしながら、いやいやいやいやと言いながら神様のところに入っていくようなものかもしれません。そして私たちは本当の力、御心というものに出会うのであります。聖なる御父と言われたイエスの一番弟子ペトロは、ルカによる福音書5章によりますと、最初から立派なキリストの弟子であったわけではありません。イエス様が話している時に彼は網を洗っていた。今日は一生懸命頑張ったのに何にも取れなかったなぁ、誰かいっぱい人が集まってきている、なんかイエスという人が来て話しているらしい、でも私はもう疲れた、もう網洗って早く帰って寝るしかないなと思っていた。で話が終わってイエスは帰ろうとした。群衆は去っていった。その時ペテロは網を洗っていた。その網を洗っているそのペテロにイエス様が声をかけられた。すまんが沖へこぎ出してもう一遍網を下ろしてくれないか。冗談でありません。もう一晩中網を下ろしたら一匹も取れなかったんですよ。魚は夜取るもんです。そんな昼間の暑くなって魚なんてみんな中に隠れていません。網を下ろしても無駄です。でもペテロが言った。 でもお言葉ですから、そうしましょう。これが食べるってことなんです。でもお言葉ですから、大きい箱を漕ぎ出して網を下ろしてみましょう。私の判断、私の知識、私の持っている経験、それは絶対にそんなことをしないはずなんだ。しかし、お言葉ですから、まあ、この前、榎本照子さんがこの言ってましたね、Let it go って言って、Let it go、やってみましょう。言ったらいいよ。マリアさんは Let it be って言った。お言葉通り好みになりますように、Let it be。Let it go。じゃやってみましょう。それでいいよ。これが御言葉を食べるということでしょう。私たちの事情はいろいろあります。あの人のことを、この人のことを、これだけしかない、あれだけしかない、どうしましょうという事情があります。しかしそこに神様の巻物がボンと置かれる。神様どうぞ食べましょう。最初は甘いかもしれない。でも苦い。家の人の反対もあるかもしれない。子供たちが動揺するかもしれない。私の経験からそんなことは許されないかもしれない。でもお言葉通り、そうしてやってみたところが本当に大きな経験をすることができた。そしてペテロは、主よ、離れてください。私は罪深いものなのですと言っています。そして、先生と言ってたのが、主よという言葉に変わります。これが私たちにとって腹に苦いことでしょう。そして主から人間を取る漁師になるのだと、ペテロは証明を受け、一切を捨てて主に従ったのであります。私たちの口には甘いけれども、苦いということが問題ではなくて、神の秘められたご計画が成就すること、私が苦いとか、私が甘いとか、あの人が親切だからとか、そういうことが主眼じゃないんだ。御心がなるということなんだ。それは私の知らないことなんです。そこにおいて、その出来事に出会うときに、私が苦いか私が甘かったかということはもう脇の問題になってくるんです。御心がなったっていうことの中で、甘いことも苦かったことも大きな喜びに変えられる。そしてヨハネの黙示録のこの天使はですね、それを食べようと言われて食べるんだ。もう食べるということは本当に苦いわけですから、取り返しがつきません。しかしその取り返しのつかないところに私たちは身を置く。今私たちキリスト者に求められていることは何でしょうか。豊富な知識や大きな事業実力ではありません。困難と自らの非力矛盾の中で御言葉を、はい分かりましたって言って食べることではないでしょうか。素直に信頼しきってという言葉を私たちは今年度の目標にしています。いろんな理屈があるでしょう、事情もあるでしょう。しかしそういうことについて、はい、いただきます、主の言葉に素直に近づいていきたい。今日私は 神様の御言葉を聞き、はいと言って食べる信仰を本当に持ちたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、困難があります。闇が私たちの身を包んでしまうような矛盾に満ちた社会です。そうであればあるほど神様の御言葉が私たちにとって必要です。主よ、どうぞその御言葉を私たちが食べ、また神様にお従いするものとさせてください。あなたのご栄光がこの世界に、私たちのうちに実現しますように、その力をください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。